皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、9月22日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は、足して2で割り3で割りは答えにならずという話ですね。よく私、足して2で割り3で割りっていう話をするんですけども、実際に物事を決めるときにですね、そうやって決めている人とか組織ってすごく多いんですね。要するに何でも真ん中を取ればいいっていう考え方なんですね。何でも真ん中を取って、で、平等に分ければいいというような考え方はすごく多いんですね。言ってみますとですね、こう村社会の、調整みたいな話で、村社会のなんかこう限られた資源を村社会の中で平等に分けるにはどうしたらいいかって時には、足して2で割り3で割りというような話になることが多いんですけども、特に世の中の変化に対してこれからどう対応しようかって時にですね、足して2で割り3で割りするとですね、全然それうまくいかないことが多いですね。例えば日本の財政とかですね、本当あれってもう足して2で割り3で割り以外に何者でもないと思いますね。一度予算の項目に入ったらずっと残ってんですね。特別やめるっていう規定でもない限りはずっと残ってて、で、全体は膨張してきますから、総額を合わせるためにですね、少しずつ削っていくと。で、最後はこう妥協ですよね。いかに妥協させるかというところで、足して2で割り3で割りですよね。そうやって妥協させて、こう、なんか、決着つけるわけですね。物事を、平均でやって収めるっていうことをですね、実はどの程度効果あるかってことはですね、昔からよく面白おかしく言われるわけですね。例えば、平均的人間っていうのはですね、いかに素晴らしい人間かってよく言われるんですね。例えば、身長は平均、体重も平均、人口知、あの、知能指数も平均、感情指数も平均、それから酒の飲む量も平均、それからコレステロールの値も平均、学校の成績も平均、そういう何が平均値か数字ありますよね。で、それって意図的にそういう数字を目指して生きるっていうことは、人生として楽しいんですか楽しくないんですかって話があるんですね。おそらくあんまり楽しくないんじゃないですかね。例えば運動だったらですね、マラソンで50人参加すると、50人参加しようが100人参加しようがですね、1位になりたいと思う人は1位を目指すわけですね。ところが50人参加するんだから25位であればいいと、100人参加するんだから50位であればいいって言って、最初から25位、最初から50位を目指して走る人ってのはあまり聞いたことがないですね。ですから、何でもこの平均を取るっていうのはですね、実はそれ妥協の産物であり、意思決定を逃げてるっていうことで、本当の意味でですね、なんか自分で道決めてるのとはだいぶ違うんですね。めんどくさいから、怒られたくないから、揉めたくないから、ここに終わりにしましょうって時に、これで終わりにしましょうって時によくやるのが、足して2で割り3で割りなんですね。だから本当に重要な決断っていうのはですね、それ多分大体失敗しますよね。そもそもなんか私もこう平成のこの金融危機とかですね、バブル崩壊を振り返ってと思うんですけども、やっぱこの足して2で割り3で割りっていうやり方やってたんで、日本のデフレって止まらなかったんじゃないかなと思ってるところが最近すごく多いんですよね。そのバブル崩壊ってですね、やっぱり全面的な危機になっていくんですね。あらゆるところが危機になってきて、日中もさっちもいかなくなるわけです。日中もさっちもいかないところにどんなふうに出口を見出すかって時に、未来をよく想定して、こういう未来になるからってよく想定して、そこを出口にして突破口を開けば大体道はできるんですけども、それをやらないでですね、いろんな関係者がですね、ああしたいこうしたいっていうのを2で割り、足して2で割り3で割りで決めることってすごく多いんですね。だからその決定的な決断を下さないわけですね。決定的な決断を下さないで、なんとなくその場の空気ってんでしょうかね、空気読んで、それで足して2で割り3で割りで決着つける。で、それって実はまず第一にすごく時間がかかるんですよね。潰れた会社も潰れなかった会社もそうですけども、その本当に会議の長い会社多かった気がしますね。 だいたい潰れる前って本当によく会議やってんですよね。何をしてんのかなっていつも外から見てて思ったんですけども、いよいよ潰れんだからですね、まあ、会議なんかやめて自分の就職のことを考えるか、あの社員の就職の面倒を見るか、後始末どうするか考えた方が早いと思うんですけども、最後の最後になってまでですまだああだこうだって言ってですね、現状はどうだとかこれああだこうだとか言ってなんか会議やってんですよね。しかもその会議やるときに物事を決める会議じゃなくて決めるためにどういう手続きを踏むかの会議やってたりすることがあってですね、まあ切り替えちゃったんですけどもね。まあでも結構それ大真面目にやってたんですね。なぜ大真面目にこんなことやってんだろうと、もう時計見てみろと迫ってくるんじゃないかと、いやそれもなんか大真面目にやってんですね。でいよいよじゃあ終わっちゃったと、終わっちゃったっていうと、まあ私の見た限りはブツブツ言いながらいなくなってそれで終わりですよね。反省はしてないですよね。検証はしないですね。検証はしないでそのままなんか忘れるようにみんな去っていったと、沈黙の中で去っていって終わりだってのは私の見た感じではそういうのが多かったですね。喧嘩でもする元気のあるところはまだ良かったですね。喧嘩でもする元気のあるところはですね、まだ進路をめぐって自分たちでちゃんと考えてる証拠ですね。足して2で割り3で割りってのはその喧嘩をしない、喧嘩を収める時の方法なんですね。喧嘩をして押し切っちゃえば、それでまあその後大立ち回りかもしれませんけども一つ道ができますよね。もちろんそれで失敗したところも結構あったんですね。めちゃくちゃな人が上に立っててですね、めちゃくちゃやって案の定潰れたっていうのはあったんだけど、それって結構ね、すんなり分かりやすいんですよね。あ、こういうことやら潰れるよねって。ところが、それをやらないで足して2で割り3で割りでやってると、はっきり言ってなんで潰れたかもよく分からないし、でどうすればよかったのかもよく分からない、そういうこと多いんですね。まあ今中国も相当株下がってますよね。まあ日本も下がってますけども、まあ、よくあることですよね、正直言ってね。まあ例えばそのね、本人たちは大変でしょうけどね、でもその金融危機なんていうものは、例えば昔のね、あのオランダのチューリップ投機の失敗の頃からですね、まあ、いくらでもあるわけで、まあよく見た話ですよね。あんなたまげることもなくて、で大体どうなるかも大体見当つきますよね。どんな人がやってるのかさえ見とけばですね、ああこういう人ならこういう結論だな、こういう人ならこういう結論だなっていうのは大体わかりますよね。で中国はですね、今すっかり変わったんじゃないかと思うんですね。それは自分でイニシアチブを取ろうっていう人がいなくなったんじゃないかと思うんですよ。昔はですね、こうプラスのことなんかやるとその人にメリットがありましたから、どんどんプラスのイニシアチブを取って動いていったように思うんですね。まあ同じその共産党であり、中国共産党の中でありましてもですね、その中でその競争がすごいんですね。競争がすごいんで、だからまあ共産主義政権とは思えないぐらいものすごいアクティブだったですね。だからこれが悪い方にですね競争するとですね、デタラメもですね、ほどがあるというか、デタラメにですね、こうなんか再現がなくなっちゃって、どこまでもデタラメやっていくというですね、恐ろしいことになるんですけども、まあ、それぐらい元気だったと思いますね。しかし、このコロナが始まってからだと思うんですね。コロナの前の、まあ実際にちょっと始まってたんですが、2019年の末ぐらいまでの中国は、まあだいぶ静かになっていましたけど、まだ多少動いてたと思うんですね。でコロナやって武漢がひっくり返っちゃってですね、その後はですね、まあ、ずっと沈黙してきて、で習近平出てこなくなりましたよね。去年の暮れぐらいからどっか行っちゃって、今なんか変なおじさん出てきますよね。習近平によく似たおじさんが出てくるんですけども、あの頃からなんか中国って押し黙った感覚ですよね。足して2で割り3で割りで全部やってんじゃないかと思うんですね、あれ。足して2で割り3で割りで、とりあえずやってんじゃないかと思うんですよ。で誰一人として、こうなりそうだとかこうなるべきだっていうことをあれ言ってないんじゃないかと思うんですね。本当の話をですよ。要するに自分を守るためにああだこうだって話はするわけですよ。自分を守るためにこうなりそうだとか、自分を守るためにこう すべきだって言っているんだけども、本当の話どうなるかっていうことをあれ言ってないんじゃないかと思うんですね。なんか平成の時代にですね、日本の会社潰れた時とはなんかどこか同じ雰囲気を感じるんですよね、あれね。でそうすると、まあ答えにならない答えが出てくるわけですね。まあいろんな取り潰しみたいにやってますよね。企業を取り潰して、今不動産も何も取り潰しでね、まあそれはみんなこう、まあ接収しちゃうってことですよね。 富を接収しちゃおうって。でもそれやりきれるかどうかですね。まあ、あの毛沢東でもあれだけ大変だったわけですから、あの悪党の毛沢東ですらですね、あれだけ往生したわけですから、今のなんか天ぷらみたいなですね、うん、衣だけかぶったようなね、若い中国共産党員ですね、そんなそういうことができるとは思えないんだね、あれ、内部の裏切りの方がすごいんじゃないですかね。あれ上から下まで全部 砂ばっかだと思うんですね、あれ。だからまあなんか一つ一つはね、こういろいろこうああでもねこうでもね議論はあるんでしょうけども、全体を統合した時ですね、あれ答えが出ないんじゃないかと思うんですね。でアメリカなんか考えるとですね、トランプはもう全くですね足して2で割り3で割りしなかった人ですよね。まあ、役所でも軍でもこう上がってくる話を足して2で割り3で割りっていうのは、まあアメリカでも当たり前にやってたわけでありますね。利権連合ですから、あの談合ですからね、談合組織ですから、まあ、それを足して2で割り3で割りでね、ここは貸しここは借りとか言ってさ、ずっとやってきたり思うんですよね。でも、まあ、しかしトランプってそれひっくり返しちゃったように私は見てて思ったですね。だからその足して2で割り3で割りは一切しないと、そんなことを言うやつは会議に出てくる必要もないとクビだと、役人たちを結構あの幹部も空席にしてましたでしょ、ね、だからメリハリありましたよね。メリハリあって、それは反発する人も多いでしょうけども、足して2で割り3で割りじゃできないことをやってましたよね。でバイデンになって、まああれもなんか何かいるんじゃないですか、あれもね、なんか見てるとですね、今出ているバイデンってちょっと目に張りのある人だよね、あれね、ちょっとこの間までのなんか眠ったいのとはちょっと違うんじゃないですか、あれ、あれもなんかよく見るとちょっと何人かいるように見えるんですけど、まあそれはともかくあれも完全に足して2で割り3で割りですよね。で何も決められないじゃないですか。で誰かなんか暴走させれば、まあ問題が激しくなるばっかでね、結局暴走しちゃって起きる問題を対処することはできないわけですよ。アフガニスタンでもワクチンでも難民でもそうでしょ。でここの金融がそうですよね。金融もですね、足して2で割り3で割りでなんとか妥協しようなんて言ってんだけど、妥協なんかできませんわな。そうすると花瓶を落として割るということになるわけですよ。あれ典型的に、だからまあ足して2で割り3で割りだってんだと思うんですね。そうするとやっぱりじゃあその違いは何なのかっていうと、やっぱ先を見通すってことですね。私あのまあ学生の頃軽量計算学とにやってたことがありましてですね、まあ、コンピューターを使って、まあ、当時大型コンピューターですよね、を使ってその経済予測とか構造分析やると、まあ確かにかっこいいっちゃかっこいいんですけども、まあ、まず当たらないよね、その構造分析だって、まあ、ある5年から10年ですせいぜい、ある5年から10年の関係をまあ言う程度のものですよね。それを超えてまではなかなか難しい。まあ、たまになんかね当たるものもありますけども、でもやっぱりちょっと式全体が当たるっていうことはまずないんじゃないんでしょうかね。だからそのまあコンピューターを使って予測とか言ったってですね、結局最後は足して2で割り3で割りなんですよ。最後の結果に自信がないんですよ。これでいいのかな、だっていや前ねいいか悪いか分かんないでしょ。そうするとまあこっちの顔を立てればこう、こっちの顔を立てればこうっていう感じで、まあ、強気の人弱気の人が双方を大体納得いくような形で上手に収めちゃうわけですよ。やっぱりねこうプロの技って皆さんですね、そのバカにしちゃいけませんよ、予測だって言いながらですね言った通りの数字にぴったり着地する技持ってるんですから、摩訶不思議、天の声にぴったり合うですね予測の数字作る技を持ってるのがねプロですからね、そういう意味ではプロの手にかかりますとですね、足して2で割り3で割りの数字がですね見事な正確な分析の結果出るなんてことはですね簡単にできるんですから私一切信用しないんだから、ああいうやつはね、かつてやってたことありますから。まあでもそれだから当たった試しがないんだね。でじゃあ今度金融の世界行ってですね、まあウォール街の世界であれは当たる外れるっていうのはですね、あれあんま考えないんですよ。あの不動産っていうとどうしても不動産業者のことを皆さん想像するんですけども、不動産業者ってのは所詮売買仲介してるだけですよね。まあ、たまに開発やる連中もいますけど、基本的には仲介でしょ。証券会社もそうなのね、あれは仲介ですよね。金融機関も大体は仲介なんだよね。で一番のポイントは最後にお金の誰がお金出してるかで、それってやっぱり個人ですよね。の出してるお金出してる人自身がよくわからないと、結局だからお金出してくれた人にこう説得するわけですから、こういう投資だとこういう結果になりましたと。やっぱそれはですね 足して2で割り3で割りっていうふうになることが多いんですよ。まあ特別ね、むちゃくちゃリスク取ってやりますか、むちゃくちゃな投資しますって最初から了解取ってやる場合は別なんだけど、でもその場合でもね、損が出たら客が怒り出すわけですよ。ひどいもんだね、あれね。リスク取って、ね、こういうリスクですって言ったってね、損すれば客が怒り出すもんなんですよ。だから結局、だから最後の最後のところで、まあ損が出てもほどほどに収めるように、まあ足して2で割り3で割りっていう投資はよくやるんですよ。言い訳するわけね。だから結局ですね、まあ、投資の世界だって最後は金出した人を納得させるかさせられないかに尽きちゃうから、なんかそれはあんまり、なんて言いますかね、ここぞってことやらない。じゃあ自分たちの手金で投資する場合どうかっていうと、これもね、自分の金だけでやるならともかくですよ、人の金と集めてですね、人の金も入れてやるっていうことになったら、それはやっぱりちゃんとですね、説明しなきゃいけないから、やっぱある程度人の言うことを聞かないといけませんわね。まあ NHK だったらよく両論兵器みたいなこと言いますけども、ああいうことしなきゃいけないわけね。だからああいうことばっかりやってるとですね、本当のことがどうなのかっていうのが分からなくなりますね。今自民党総裁選なるものやってますけども、あれは選挙をやってるんですね。要するに選挙ってお祭りじゃないですか。で、何で言ってもいいわけだね、選挙っていうのは。だから選挙をやってんだよね。あれ別に日本の進路を決めてるわけでも何でもなくて、単に選挙をやってますよね。だから見てると見事に足して2で割り3で割りでしょ。ここはこう、あそこはって言ってですね、ここはちょっと、こっちの比率を上げて、ここはこっちの比率を下げてとかね。でもなんか要するに全体として見れば、まあ、いろんな人の意見が入ってて、まあ、決定的に誰かと対立することがないようにね。決定的に排除の論理にならないように、足して2で割り3で割りやってますよね。私が非常にこの不思議に思うのはね、このものすごい時によく総理大臣なんかやる気になりますよね。それってまるでですね、スキーの初心者がですね、それこそマッターホルンの山頂にですね、スキー板履いてですね、ヘリコプターで降ろしてもらって、さあこれからあんたね、マッターホルンの下のふもとまでね、スキーでね、降りるんだよって言われるのと同じだと思うんですけどね。やんないですよね、普通こんな時ね。まあなんかめちゃくちゃになっちゃいますよ、どう考えたってね。今実際にこれ中国で猛災が起きてるわけでしょう。あんなの見てさ、やめようかなと思う人が一人ぐらいいるかと思ったら、あんまそういうこと言う人いないんだね。あれよく分かんないんだと思うんですよね。外が何起きてるか全然分かんないんだと思うんですよね。だから平気な顔して選挙やってて、でその後なんかあわよくば総理大臣もなりたいぐらいのつもりいるんだと思うんですよね。あの能力とあの見識で、なんかあのチームでどうやってやるんですかね。あんまりそういうこと考えてないんだと思うんですね。だから要するに未来をちゃんと予見するっていうか、未来を見通して物事決めてないんだと思うんですよ。単に選挙というお祭りやっていて、で足して2で割り3で割りでいいと思ってやってんだと思うんですね。ああお粗末だなと思いますね。だからやっぱりそういう生き方っていうのはですね、こういう時は全く無理だと思いますね。まあもともとそういうのってですね、初めから無理で、でごくごく稀にですね、非常に短期間においてはですね、それでもある程度進むことがあるわけですよ。全体を誰か見てくれてる人がいてね、全体を見てくる 人がいて、まあ例えば部屋の内装をどうしましょうかって時ですね、神さんの意見と上の子供の意見と下の子供の意見と父ちゃんの意見と4人の声をですね、まあまとめるぐらいなところはね、まあいいわけでありますよ。でもしかしどこに家を建てるとか、そもそも家を建てるべきか借りるべきかなんて話を足して2で割り3で割りで答え出したら大きく間違いますよね。確率はどうであれ、この一瞬この一時自分はどうなるかって全然別問題ですからね。神はサイコロ振らないですよね。神はサイコロ振るという前提でやってるのが確率論で、あれは自分の決定とは別問題ですよね。自分自身の決定にそれ持ち込んだら、それはおかしなことになりますね。あれは単なる確率論の話ですよね。保険なんかの時はいいのかもしれませんけどね、この一瞬次の人たち次の一歩どこにするかって時にあれは使えませんよね。で、そういう時にですね、やっぱり私はだから未来を見通すってことが極めて重要だと思いますね。で、私これは訓練だと思いますね。自分自身でやっぱりいろいろ考えて、自分なりのこの世の中の見方を自分なりで工夫して、でどうなるかっていうことをいつも考えて自分なりに検証していくこと、検証していくというその積み重ね以外になかなか方法はないと思いますね。で、 やっぱり全員の言ってることが全員外れるってことも世の中珍しくないですね。あんまり検証やらないでしょ、ね、検証、特に政治って検証やらないじゃないですか。検証って嫌な顔するぐらいですから。だからやっぱ当てにならないそれ全然ね。そういう意味ではなんか本当に乱世だなと思いますね。本物の乱世ですね。自分たちで未来を見通して行動しないとうまくいかないし、行動していくとですね、結構面白い時代になってくるんじゃないですかね。楽しくもなってくると思いますよ。まあ、頑張ってまいりましょう。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、足して2で割り3で割りは答えにならずということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。